では本日の御言葉をメッセージを山月牧師に語っていただきたいと思います。本日のメッセージの題は励まし合う仲間たち、励まし合う仲間たちと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
今朝はテサロニケ人への手紙第1、5章9節から18節までです。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、9章18節までです。ではお読みいたします。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
皆さんおはようございます。聖愛ファミリーがもう一遍届いて感謝です。初めての方もいらっしゃるでしょうか。心から歓迎いたします。健やか爽やかに、生きたい誰もの心の中にある願いだと思います。しばらく前から健やかライフというシリーズでもってメッセージをお送りしておりますけれども、我が家のお迎えには、ご高齢の婦人が一人暮らししていらっしゃいますが、なかなか足腰達者なんですよ。聞きますとね、毎朝40分ほど歩くことにしていますと。長年のも習慣になっていて、それが効果を表しているようですね。それぞれにいろんな努力をしながら、元気に健やかに生きようと私たちはするもんですけれども、このクリスチャンとして、爽やかに健やかに生きるにはってことを考えますと、やっぱりそこには生活習慣の改善というのがここでもあるようですね。縦の関係と横の関係、縦の関係というのはもちろん私たちを作られた作り主、天のお父様、あるいはイエス様との縦の関係ですけどね。すでに三つほど学びました。まず、日ごとに聖書を開いて、主よ、お語りください。というこの関係ですね。また日曜日には、こうして仲間と一緒に集って、主を礼拝するという、この時を欠かさないこと。そして三つ目としては、収入があるために、まずその最初の10分の1を区別して感謝を込めて主にお捧げするということ、縦の関係、そしてこの間から横の関係に入りました。こういう生き方を始めた私たちは、今度は両脇の人、目の前の人、周りの人たちとどう関わっていくべきなのか、それがいいのかということで、やっぱり3つの習慣があると言ってね、その第1の習慣をこの間取り上げました。それは隣人との関係。あの時に開いた御言葉、もう空にして言えるでしょう。ね、あなたの隣人を何とかかんとか。さあ、どう続くんでしたっけ？一緒に言ってみましょう。はい。あなたの隣人を あなた自身のように愛しなさい。もう一遍どうぞ。はい。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。はい。どうぞ、両脇の方にちょっと目をちらっと向けまして。そして、もう一遍言ってみましょう。そう、隣人という時ね。はい、いいですか。もう一遍だけ、はい。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。仲良くしましょうねってね。で、これは、対人関係の黄金のルールだって、イエス様おっしゃるんですよ。ね。これが本当に身についたらば、世界が変わる。自分が変わり、周りが変わっていく。うん、で、この隣人は、そう、自分の家族の、ご主人かもしれない、奥さんかもしれない、お父さんお母さん、あるいは我が子かもしれません。お嫁さん、姑さん、最も身近な隣人たち。あるいは、外で出会う、いろんな人たち、初対面の人かもしれない。けれども、その人を、自分自身のように愛しなさいっていうことは、相手の身になって、あ、何か困っているな、この人。自分にできることがあるな。じゃあそれをさせていただこうというね。そういう日ごとの習慣にすること。これが全ての基本じゃないでしょうかということですね。さて、今日はその対人関係の二つ目の習慣に移っていきたいと思います。それはクリスチャン同士の関係なんですね。この聖書の言葉に触れて、新しい人生を始めた者同士の関わりにおいて何が大事なのかということ。メッセージの今日のタイトルは、励まし合う仲間たち。励まし合う仲間たち。励まし合う関係を作っていくことではないかと。これを私たちはいろんなところで皆さんすでに実践していらっしゃるわけですけれども、うちの教会においての一つの実践の場を目に見える形で見えるのは、早朝礼拝の直後です。今朝もテーブルを囲んで10人ほど、お茶を飲みながら、しばしのその時を思ったんですけども。で、そういう仲間の中にいつもいる一人に今日は証をしていただきたいと思います。では、柏木博さん、そのマイクを握ってくださいまして、ちょっと前に立っていただきましょう。どうぞ。皆さん歓迎してください。柏木博兄弟です。では、どんな恵みを体験していらっしゃるのか、少し聞かせてください。
柏木博士です。今日は、仲間とよく交わり、励まし合うというテーマで話を聞いてください。ちょっと緊張してるんで、話が飛ばないようにカンペをちょっとちらちら見ますけど、すいません。私は、1970年3月3日にこの世に生を受けました、私がですね反抗期を迎えつつあった当時、母親に続いて父親が、洗礼を受けたようでした。いつ頃かちょっと自分では記憶にあまりありません。というのも、自分にとってそれは全く関係のない、関わりのない、大した変化ではなかったと思ってました。思っていました。それからの生活はですね、自分の勝手気ままに、過ごして、楽しいこともあったんですけれども、逆にどん底生活を、送った時期もありました。楽しい時、どん底、そういう繰り返しをしていました。ただ、ですね、さっき大して変化はなかったと言いましたけれども、どっか心の中で母親のですね、今日の最後の言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいの歌声がですね、もう脳みそに焼き付いてるっていう記憶もあります。そしてですね、あるどん底生活の中でですね、マナ娘のユウをこの教会に送り迎えするっていうことから、結構教会にこう触れることが増えまして、で、イエス様 と共に生きる素晴らしさというのを学びまして、2013年の3月31日に、晴れてクリスチャン広志としてですね、生まれ変わることができました。ありがとうございます。感謝しています。でまたですね、最近ですね、妻の和子から、まあ、ちょっと嬉しい一言をもらいまして、もう昔と比べたら本当に生まれ変わったみたいやねと、言葉で本当に言われまして、ありがとうございます。まあ、私から見ても自分がまあ変わったように、和子の方も生まれ変わってるなっていうふうにちょっと感じています。まあ、そういう言葉をですね、実際に言われて、やっぱりちょっと、まあ、恥ずかしかったですけど、ありがたかったですね。まあ、和子も、まあ、息子の代もまたですね、教会に来れるように、皆さん、またよかったらちょっとお祈りお願いします。まあ、そういう形で、クリスチャン生活として、始まったんですけど、まあ、そしてそんなある時ですね、何人かの方から、おそらく佐伯兄弟が主な方だと思うんですけど、早朝礼拝どう？気持ちいいよと、すごい誘われまして、最初ちょっと朝早いの無理やなと、とても辛いなと思って、思ってたんですけど、あんまりこうしつこいもんで、ちょっと意を決してですね、参加してみました。そしたらですね、まあ、皆さんご存知の研修室ですね、あそこで、まあ、こじんまりとした感じで、少人数制の学習塾みたいな、そういう感じの緊張感、ある意味緊張感のある、まあ、ここも緊張感ありますけど、ちょっと変わった、緊張感のある礼拝がありまして、まあ、その後に仲間たちと交わり、いうことで、進んでいきました。で、まあ、そういう、その交わりの場なんですけど、自分が参加しだしてから1年以上経つんですけど、まあ、メンバー的にはアラフォーを軸とした、男が多い5から10名程度の兄弟姉妹がで集まってまして、早朝のですね、新鮮な脳みそをフル活動して、まあ、時にはしっとりと、時には熱くですね、いろいろ本気トークを交わすような、そういう温かい雰囲気を持っています。まあ、皆さんぜひ一度、よろしければ参加してみてください。おすすめです。まあ、その交わりの中で、ちょっと話出た話題ですね、今日ちょっと二つほど、紹介したいなと思います。一つ目はですね、私が洗礼を受けようと決めた理由なんですけど、学びの理由の一つですね、いっぱい理由あります。他の一つで、自分はですね、罪人であるっていうことを認めることができたということがあります。自分の勝手な想像でですね、クリスチャンイコール聖人でなくてはいかんという強いイメージがありまして、まあ、その聖人であるためにできるだけですね、できる限り罪を犯したらあかんと、そういう努力が絶対に必要やと思って、とてももう自分は無理やと、そんなクリスチャン生活は俺には向いてない、もっと自由に何も考えんとヘラヘラっと生きたいんやと思って、いうのもちょっと遠ざかってた理由でもあったんですけど、学びの中からですね、罪人やからクリスチャンになって許してもらったらええんちゃうかなというふうにこう自分で思い返れた瞬間がありまして、そう思うと急にですね、心が楽になって洗礼を受けたいなと思うように なりました。まあそういうことを仲間との交わりの中でですね伝えることができて、またこう自分の信仰がより強まったような、まあ温かい感じがしました。はい、あとですねまた話変わりまして、これは最近の話題なんですけども、ある兄弟がですね仕事が大変でしんどい、まあそやけどなんとか頑張っていきたいということをこう話してたんですね。そしたら、それに対してまあそない頑張りすぎんでええんちゃうんと、まあ誰かが言いまして、要はその極度な緊張はですね持続できない、なんでまあ関西弁で言うええ加減でええんちゃうんかということをですねアドバイスされたんですね。それはですねもう自分にとっても大変こうまあ参考になりまして、もうまさにこうイエスさんに言ってもらったようなですね、なんかすごいこう気持ちが楽になったいい言葉でした。まあ、こんな感じでですね仲間との交わりの中でこう日々まあいろんな価値観を持っていろんな目線でこう本気トーク交わしてますんで、まあすごい得られることがたくさんありまして感謝しています。はい、で、最後にですね一つ、まあ仲間との交わりが、もたらすですね自分にとって良い効果というのを紹介したいと思います。それはちょっとまあ大げさに言うと中毒症状みたいなもんでですね、今自分はこうちょっと前に2週間ほどまあ、趣味とかでちょっと教会をサボっちゃってまして2週間ほど空いたんですね。そしたらなんかねこうそわそわしましてどうしてもちょっと早くみんなに会いたいなと、いろんな話したいし聞きたいなっていうすごいこう感じました。まあ中毒症状というのもちょっと言葉変なんですけど、まあ、ちょっとそういう感じになりまして、まあよくよく考えてみるとそれはちょっとこうみんなとの関わりでもあるんですけども、イエス様との関わりでもあるんだなというふうにまあ最近感じているところです。まあ以上拙い話でしたけれども、どうもありがとうございました。
ひろしさんありがとうございました。良い習慣の奴隷になれという言葉も聞いたことがあるんですけども、良い習慣が癖になっちゃってね、それから離れたらどうもそわそわあそこに帰りたい、ね、いつものペース、それによってスカッと爽やか、まあいつも喜び絶えず祈り全てに感謝という言葉をさっき見ましたけども、心の中がそういう状態に保てたらばいいですね。それが健やかライフのキーポイントかもわかりませんけども、まあ励まし合う仲間たち、今日そのようなタイトルをつけたのは特に今日読んだ聖書の言葉五章の十一節が胸にあるからです。どうぞお手元の聖書第一テサロニケ五の十一を見つめて一緒に声を合わせて読んでください。ですからっていうところですね。はい。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い互いに徳を高め合いなさい。もう一遍、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い互いに徳を高め合いなさい。うん。日曜日の早朝が楽しみだっておっしゃってます。今している通りますます、でそういうような習慣がない方がもしいらっしゃるならば、ぜひそういう習慣を早く身につけられますように、まあ、そんな思いを込めて、今日のメッセージを用意いたしました。共に考えたいことが3つあります。まず第一はですね、私たちは兄弟姉妹なのだ、兄弟姉妹になったのだというその点ですね。お聞きの通り、私がクリスチャンになったのは 高校2年生の秋、ひょんなきっかけでそうなって教会行き始めてわずか1ヶ月で洗礼まで受けてしまった。で、その洗礼会で翌週ですけれども、教会に行って、いつものように、まあ、高校生仲間が4、5人いたんですね。そこに行きますと、いや、兄弟、元気って、一人の高校生仲間が声かけてくれました。いや、兄弟って言われて、兄弟。なんかすごく新鮮でしたね、それがね。で、そこから始まった教会生活には、兄弟、姉妹と呼び合う仲間なんだ、教会っていうところはあったよね。そういう思いがありまして、いいなぁ、思いました。兄弟、いつからそんな風になったんだろう。もちろんこれはイエス・キリストを信じて受け入れた時から始まった関係です。いやいや、一般社会でも全人類は兄弟とかいう言葉はあります。また沖縄に行けばね、イチャリバ兄弟ですか、出会えば兄弟という素敵な言葉があります。旅人にも親切にしてくれ、まあ出会ったら兄弟だからというね、いい言葉です。うん、でも現実、私たちはそういう関係にいつ入れるんだろうか。本当のね、肉親の兄弟にも勝る、本当のこう、一つの同じところにこう繋がっているという深い絆を感じる関係ね。それはやっぱり、作り主に出会い、その方との繋がりがはっきりした時からではないでしょうか。A の第一ポイント。主イエスを信じて受け入れた時から、実際そんな風にして人間は神の子供にされるんだって聖書は教えています。もともと天のお父様は人間を作りになった時にもう大家族を願ってね、みんな兄弟姉妹になれたらいい、そうしたい、そういう身思いであったと思います。けども現実、人間は早々に作り主に背を向けてしまいました。私は関係ない、私は自由に好きなように生きたい。ね。それがために関係を失ってしまった、さまよう人間になってしまったわけですよね。でも、この関係を取り戻すために、一人子を送ってくださいました。あの十字架によって、私たちは、もう一遍、神様のもとに戻って、神様の子供として正式に認められて、そして横を向けば、同じ祝福を受けた、あの人、この人と、兄弟という関係になれる道が実現したんですね。そして今やこれは素晴らしい共同体の関係です。第2のポイント。つまりこの兄弟姉妹の関係は、主イエス様の犠牲的な愛で結び合わされた運命共同体だってことですよね。主イエス様の犠牲的な愛、あの十字架の愛で結び合わされたのです。そして私たちが辿る運命は何という素晴らしい運命でしょう。9節10節ご覧ください。聖書本文の9節10節、何て書いてありますか。ご一緒にどうぞ。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。何ですって。すごい言葉がありましたね。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、御怒り、これは神の怒りを表す言葉です。もしも神様に背を向け、そのまんまで一生終わってしまったならば、私たちが辿る運命は神様の聖なる怒りを受けねばならない、そういう運命だったんだということをここで教えられます。でも感謝すべきことに、私たちは十字架のイエス様を知りました。死んで復活してくださったイエス様、それほどの犠牲的な愛を注いでくださったイエス様を知りました。おかげで救いを得るようになったのです。そのような運命に切り替えられたのです。主が私たちのために死んでくださったのは何のためか。私たちが目覚めていても眠っていても寝ても覚めても主と共に生きる。イエス様はいつも傍らに感じながら、あるいは内に感じながら生きる人生を始めるためとね、いうところです。これは何という大きな大きな祝福なのでしょうか。同じ 永遠の命をいただいて同じ天を目指す間柄です。寝ても覚めても主と一緒、歌いつあえまんという歌を最初に歌いましたけども、ハレルヤハレルヤ、この世の旅路を、そうですよね。そしてこういう関係に入ったお互いだから、3番目の点、その自覚があればですね、この仲間同士の間に独特の親密さをもたらす、そうなんですね。この仲間同士の間に、この素晴らしい事実ゆえに独特の親密さが生まれます。だから十節見ますと、ですからと続きます。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。今している通りとありました。この手紙を受け取ったのはテサロニケという町のクリスチャンたちです。彼らは普段の歩みの中で同じ信仰の仲間と特別によく出会っては励まし合う、お互いの徳が高められるように、交わりをするということをしていたようです。テサロニケの町というのは今で言えばギリシャの、北部の町なんですけれども、サロニカとは今言うのかな。その時の伝道の模様は使徒の働き18章あたりでしょうね、書いてあります。でも大変な伝道だったようですよ。ユダヤ人がかなり反発して意地悪をするんです。町のならず者集団を集めてね、このクリスチャンの集まりを妨害したって書いてありますね。でそんな中でだったんですけれども、次々と多くの人が改心しました。そしてキリストを心に新しい生活を始めたんですね。で彼らはなかなか活発な教会を形成していったようですよ。でその噂があちこちに広まっていきましたね。その町を離れて親しいパウロの耳にも届いたんです。そして彼は嬉しくなってね、大いに励まされて、でこの群れ、テサロニケの教会をもっと力づけたいと思ってこの手紙を書いたんですよ。でその中に、あなた方は今しているように、噂で聞いているよ、あなた方がどんなにお互い励まし合って支え合って愛し合って使い合っているかという様子、その通りそのまま続けなさいよってね、そういう激励をしているのがこのところなんですね。私たちは今や兄弟姉妹。私もそうやって高校時代に救われて、高校生仲間でよく交わりましたね。同じ高校にクリスチャンが 2,3 人おることが分かったんですけども、時々、3階建ての校舎の屋上に集まってね、互いに励まし合う時、同じ賛美歌を歌ったり祈り合ったりしましたし、またどこかのセミナーに一緒に参加したり、高校生同士の集まりでね、教派を超えていろんな教会の人が、高校生が集まるハイビーエーという活動が、その頃から東京であったんですよ。ね、あちこちの、まあ、貸し事務所みたいなところを週1回借りて、そこにもよく行きました。他の高校のクリスチャンとね、暗唱聖句一緒にしたり。それから、教会に泊まり込んで、将来の夢を語り合ったり。そんな中でどれほど自分が励まされて、力づけられたか、計り知れないものがあります。まあ、そんなふうな交わりを、お互いは、まあ、どれぐらい体験してるんだろうかな、それを楽しんでるんだろうかな、このことを今日は投げかけたかったんです。つまり、2番目のポイントですね。B、もはや一人ではない。一人ではないのです。分かりきったことですけれども、本当に分かってるかな。聖書を読みますと、このキリストに出会った者たちが、互いに励まし合うように、互いに支え合うように、互いに許し合うように、互いに使え合うように、互いに、そう、進め合うように、互いに何々しなさい、というね、そういう進めの言葉が、新約聖書に40箇所以上出てくるんですよ。このような、親しい関係を持ちなさいという進めなんですね。ですから、今日、共に味わいたいポイント。それは、まず、共に歩む仲間を作ろう、ということですね。共に歩む仲間を作ろう。まあ、一匹狼っていう言葉ありますけども、 クリスチャンはむしろ羊に例えられているので、一匹羊と言いましょうか。そんな風に生きているということがないかなってね。例えば、まあ、日曜日にこうして集まるんですよ。ね、共に歌い、説教を聞くんですよ。でも、終わって向こう一週間の間にね、この信仰の仲間と何の連絡するわけでもなく、一緒に時間を過ごすことなしに、一週間終わってしまう。ただ、まあ、羊、一匹ね、うん、胸の中にはいるんだけども、ちょっと孤立した感じでもってね、うん、ボソボソと御言葉の青草を食べて、それで一週間、また次、ボソボソと食べるというね、一匹羊。でもね、まあ、同じ食べるにしても、仲間と食べると食事の味ももう一味違うでしょ。ね、そこで励まされた言葉、慰められた言葉、あるいは警告となって心にグッときた言葉、そんなのをね、私の場合こうだったんだけど、あんたはどう、僕の場合はこんなだなとかですね、そうしたことを分かち合う関係があったらどんなにいいでしょう。まあ家族がクリスチャン同士だったらばそれはできるはずですけども、でもクリスチャン同士だけどもそういう会話は一切しない。もっぱら相撲の話と最近の政治の話とか、とか、まあ、だったらちょっと寂しいんじゃないでしょうか。そこで、これです。共に歩む信仰の仲間作りですね。もちろん一方ではね、一人主の前にっていうことがとても大切です。人との関わりだけで、主との関係がおろそかっていうこともあり得るわけですから、イエス様はね、さあ、祈るときには、一人部屋の、一番奥の部屋に入ってね、戸を閉めて、隠れたところで見ていらっしゃる天のお父様とお話ししなさいよってね、一人祈ることを勧めていらっしゃいます。それとても大切な部分です。でも、合わせて、仲間と語らい合いながら歩むということも教えていらっしゃいます。二つのバランスだと思います。ちょっと思い出してください。聖書に馴染んでる皆さん。イエス様が弟子たちを使わすときにね、ペテロお前はあの町に、ヨハネお前はこっちの町だ。でね、一人一人別々のところに使わすんじゃなくて、二人一組、いつも二人一組なんですね。十二弟子。そしてまた別のグループとして70人の弟子グループを持っていらっしゃいますけども、彼らを使わすときもそうです。二人ずつお使わしになったって書いてあります。意味があるんでしょう、うん。そして、イエス様が祈りについてお教えになるときにも、二人の者が、あなた方のうちの二人の者がどんな願い事についても、心を一つにして祈るならば、天の父は叶えてくれるというね、ああいう激励の言葉。また、二人三人が私の何を言って集うところには、その真ん中に私がいるよっておっしゃった、あの励ましの言葉。二三人の小さなグループ、励まし合うグループ、それを誰もが持つべきなんでないでしょうか。それがあるとね、さらに、誰かにイエス様を伝えるっていう活動にもそれは結びつくと思いますね。実際、イエス様のもとに来て、大変な病気治してもらった、あの男の場合もそうだったんですね。彼には彼のことを心にかけてくれる友達が何人かいました。四人いたんでしょうかね。お前、いいとこ連れてやがる。イエス様の話聞いたことあるだろう。ああ、聞いたけども、でも、こんな体が効かない。任せておけ。俺たちが何とかするから。そう言ってね、その彼を担架に乗せて、中部のこの男、イエス様の子連れて行ったんでしょ。ね。まあ、たまたま、もう大勢の人に囲まれて近づけないほどだったので、ね、どうしよう。でも彼らは、この四人だったから、知恵を働かせて、横からが向いたったらば、上からだ。上から攻めようってわけでね、外階段でもって屋上に上がって、ちょうど教会の中庭みたいなところの真ん中でイエス様お話ししておられて、周り人垣ぎっしり囲んでましたから、じゃあ上からその担架を、要するにロープでくぐってね、釣り下ろすわけでしょ。で、イエス様はその4人の人たちのイエス様への期待、そこに見える信仰、それをお喜びになってね、見事な癒し。そしてその前に、そう、罪の許しも含めてね、あなたの罪は許された。さあ、徳を取って歩け。こうやって、見業を行ってくださいましたけども。一人ぽっちでなく、二人、三人、あるいは四五人、うん。 そういうような小さなグループを作ることの祝福を聖書は教えていると思います。小野井聖教会もこうして感謝なことに人数が増えてくるんですけども、そういう中でね、行き届かないところがいっぱいになります。それを見事に補うのはこの小さなグループだと思います。ね、その一つ二人が三人が日頃心にかけているあの人、この人に手を差し伸べるというところですよね。そういうことのためにも共に歩む仲間づくりをしようではありませんか。そしてこの点でもう一つ大切なのは、そう、お互いの向上のために励まし合おうということです。お互いの向上のために、さっき読んだ11節もう一遍ご覧ください。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いの徳を高め合いなさいと、こう書いてあるんですね。徳を高め合いなさい。徳って何ですか。人柄と言ってもいいでしょうか。人格、品性、新共同訳で見ますと、お互いの向上を心がけなさい。そうです。私たちがどうしたらばもっとキリストの弟子らしく、神様の子供らしくなれるかな、歩めるかな、そのことを心がけながら歩みなさいって言うんですね。それにはやっぱり一人聖書を読んで、一人で祈ってということとともにですね、自分が感じ取ったところ、教えられたことを分かち合う、仲間と分かち合う、それがいいんですよね。お互いの向上を心がけて、そのために励まし合おう。で、この点でどうでしょうか。さらに読んでいくときにですね、パウロはこんなふうに進めてます。14節も見てください。14節、ご一緒にどうぞ。はい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。交わりが少しずつ深まっていくときに、お互いの中に信頼関係が出てきます。そして気がついたことを率直に、やっぱりこう、黙ってないで言うべきだ、という時が来ます。そんな時ですね、気ままなもの、小心なもの、弱いもの、お互い抱えているその必要に向かって声を発する、言葉を、かける、それが必要になりますね。実際いろんな気ままなクリスチャンになったとしてもですね、生まれながらの、エゴイズム、丸出しのことを言ってしまったり、やってしまったり、またすべきことをせずに放っておいたり、そんなことがあるわけですからね。そんな時に注意しちゃうということも必要ですね。また縮こまっているものを励ましてあげる。大丈夫だよ君ってね。僕もそんなことがあったけど。そして弱いものを助け、一対一の、向き合いの中で、あるいは二対一、あるいは一対二ってこともあるでしょうけども、そうした信頼関係の中でお互いの向上のために言葉を発し、また祈りを合わせていきなさいとね、そういうふうに聖書は教えているようです。で、それは実は、早朝礼拝の後の、さっきのあの話の中にも、そうしたことが、折々にね、あるわけですよ。どれほどお互い励まされていることか。そして、もう一つ、三つ目として、これはいかがでしょうか。時には自分の罪も告白しつつと、兄弟姉妹の、その自分たちの、信徒だけの交わりの中で自分の罪を告白するということがこれまでにあったでしょうか。いや、あったと思います。実際その仲間同士の関係のもつれがあって、本当にごめんなさいと詫びる、そして許し合う、まずそれがあるでしょうけども、その直接の関係でないにしても、プライベートな生活の中で人に見られたら本当に恥ずかしいことを自分がやってしまった、誰にも言わない、言えないで来たけども。でもこんなことを、こんなことするのは自分ぐらいだろうな。人に言うのは恥ずかしい。特にまあ男性はプライドが高いですからね。自分の失敗なんか、あるいは誘惑に負けたことなんか、めったに口にはしないわけですけども。でも、お互い信頼関係がある中で、そのことも分かち合える。そういう時があるんですね。 それは大切なことだと思います。このヤコブが書いた手紙の中にこの一句があります。互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためです。自分の犯してしまったあの過ちが心の中になんかこびりついてしまって、それがために自分の今の生き方が少し歪んでしまっている、なんかいつも心が晴れない、で本当にこんな過ち許されるんだろうかって、許しに対する確信がない、そんな時もですね、その信頼する仲間にそれを相談する形でもって罪を告白するってことがあると思いますね。そこでそうか、いやー、そういえば僕もな、似たような時があって本当にうつうつをして過ごしたよ。でもね、帰るところはやっぱり聖書しかないよな。神様がどう言ってるか、そこに帰るより他ないんじゃない。僕の場合はあの第一ヨハネの1の9がいつも支えになったよ。もしも私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。まあそんな一言の会話がね、解放につながったりするもんです。互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためです。まあ小さな励まし合いの関係を深めていきましょう。大人数でするときにはこういうことは難しいんですけども、この人だったらば聞いてもらえる。率直に、正直に打ち明け合って、お互いの弱さのために泣きながら、一緒にその克服のために祈る。ね。私もそういうことを何度かしてきた人間ですけども、これとても大切と思います。そんな風にして、私たちはイエス様を一層身近に感じ、どんな罪でも許してくださり、どんなしんどさの中からでも立ち上がる勇気と希望をくださるイエス様の恵みを味わうんですよね。そのようにして私たちはこの16節から18節までのクリスチャンのモットーのような言葉を味わえるんじゃないでしょうか。16、17、18、おなじみの言葉です。3行目は最初の1行だけでいいと思いますが、では一緒に読んでみましょう。はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。そうです。いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝。ここに爽やかな、健やかな生き方、の指針があります。そしてそこに至る秘訣は何かなって考えるときに、この励まし合うクリスチャン同士のその関係、これをコツコツと築いていくことではないかと思います。さあそこで最後に次のポイントですけれども、今お互いの生活を振り返ってみるときにね、そんなふうに今私たちは交わってるな、あの兄弟と、あるいはあの姉妹と、というね、そういう実感があるだろうか、あるだろうか。これを顧みたいのです。四つの質問があります。これはまあ、自分自身に対する質問、自問ですね。問うてみたいと思います。第一の質問。何でも打ち明けて本音で話し合える友がいるだろうか。いますか？何でも打ち明けて本音で話し合える、うん、ねえ、案外 いつも時々一杯飲むあのクリスチャンではない友達かもしれませんけども、クリスチャン同士ですよ。何でも打ち明けて本音で話し合える友がいるか、ああいるいる、あの人だ、人がいる、一人でもいるんだろうね。この問い、丸をつけてください。二つ目はどうでしょうか。教会を休むと、必ず心配して声をかけてくれる友達。よう、どうしてるって電話をくれる、メールをくれる、時には尋ねてきてくれる。ね、そういうふうに気にかけてくれている友達がいますか？ああ、いるいる。じゃあ、丸です。三つ目。 間違った道に進もうとすると、諌めてくれる友がいるか。知らないうちに、巧妙な異端の活動に誘われてね、そっちにふらふらっと行こうとしようというか、自分では気がつかない。でも友達が気がついてくれて、君、分かってるの、これこういうグループだよ。諌めてくれる。あるいは、ね、ちょっと、こういうビジネスがあるんだろうけど、あるんだけども、少しやってみないって、あんまり良くない、サイドビジネスに誘われたり、まあ、いろんなことがあるわけですけど、間違った道に進もうとするときに、諌めてくれる。それはいけない。君、気をつけた方がいいわよ。諌めてくれる友がいますか？いるならば、丸。で、最後の質問ですね。今度は自分が誰かに対してですけど、誰かに対して自分自身、そういう関係の友になっているだろうか。自分の方からですね。そう。誰かを気にかけて、いつも、声かけたり、メールしたり、またがって、時には諌めたり、本音で話し合おうって持ちかけたり、そういうふうにですね、いかがでしたでしょうか。丸がいくつぐらいついたでしょうか。最も願わしいのは、この丸、四つ全部に丸のつく人たちの集まった教会となることだと思います。さあ、そんなんでですね、これ一つのチャレンジです。もし一つしか丸がつかなかったならば、もう一つにも、もう一つにもと。そういうわけで、この投げかけをどうぞ皆さん受け止めてくださいまして、それこそ、今日、今週、誰かとこのことを分かち合って、あなたどうだった？私はね、と分かち合い、気づいたことについて祈りを合わせることができれば幸いです。では、皆さん、しばし、目を閉じて、あるいは、いや、このアウトラインを見つめながら、祈りましょう。立てる方はどうぞその場でお立ちください。座ったままでも結構ですけれども、立てる方はどうぞ。そしてしばし黙想して、正直な今の祈りを捧げましょう。天のお父様、御言葉の光に照らされて、今の自分の姿を少しでも今朝知ることができましたから、感謝いたします。あなたとの関係と同時に、信仰の仲間との関係、今のままでいいのかなと見つめ直すことができました。あなたが期待していらっしゃるような、神の子供同士、兄弟、あるいは姉妹と呼ぶにふさわしい信頼の関係、正直な分かち合い、祈り合い、励まし合い、 どうぞその点でもう一歩成長させてください。そこに向かってお互いの徳を高め合うような言葉かけができ、誘いかけができ、またそれに対する応答ができるようにしてください。今しているようにますますと言われましたが、どうぞその体験している者たちはますますそこに進んで、この祝福をまた外に向かって広げていけるようによろしくお願いします。また伝道という面で私今取り組んでおりますけれども、このような励まし合いの中で目を内側だけでなくて 外に向けていきますように、イエス様のことをまだ本当の意味で知らない大切な友、家族親族、そこに目を向け、その救いのために何ができるかなと語り合っていけるように、気づいたことについて祈りを合わせることができますように、この教会にあるバイブルカフェや聖書を半年で学ぼうというその会、これらも有効に活用していけますよ。また来週あります文書伝道で小さな読み物を用いて誰かに伝えるという、ここにも心が向いていきますよ。そのためにも最も基礎的なこの励まし合う交わりを充実させてください。あなたのご栄光のためにイエス様の御名によって祈ります。アーメン。どうぞおかけください。